こんばんは。あなたの隣に、あなたの隣人ゆっくり霊夢だよ。
あなたの隣人、ゆっくりマリサだぜ。
ねえマリサ。今度キノコ狩りに行きましょうよ。
さすがだな霊夢。そのフラグの立て方、見事だぜ。
うん？どういうこと？フラグって何よ？
いや、どう考えてもこの流れだと、毒キノコ狩りに行ってきました、ちゃんちゃん。って結果だろ。
ちゃんちゃんって、ちょっと効果音古すぎない？まあ、流れを理解しているならいいんだけど。
毒キノコの流れで OK なのかよ。どういうことなんだよ。
冗談よ。このままルオ以上のキノコマスター、霊夢様にかかれば、キノコの分別なんてお茶の子さいさいよ。
俺は、お茶の子さいさいっていうやつを、初めて見たことに驚いてるぜ。それにママルオは、いつからキノコマスターになったんだ。確かにキノコで大きくなってるが。
キノコで大きくなるなんて。マリサ、下ネタはやめてよ。チャンネル運営に支障をきたすわ。
霊夢こそやめろ。ママルオは任天堂様のキャラクターだぞ。余計な法的リスクを抱えるんじゃない。
あら、私が言ってるのは、友達のマリオロッシーニのことよ。任天堂様のママルオ様じゃないわ。
くぅ、ヘリクツを。まあ、そういうことにしておこう。任天堂のホーム部門は、最強との噂だ。敵に回すのは危険すぎる。
で、キノコ狩りには一緒に行くんでしょ？
どこに行くつもりなんだ？
近所の山よ。そんなに遠くないから、危なくないわよ。
霊夢、そういった油断が危険を招くんだぜ。それによく知っている山でも、事件に巻き込まれる可能性はある。特に穴場と言われている場所なんかは、人が少ないし、そういう人を狙う犯罪者が、いないとも限らない。
また私を怖がらせて、行かないつもりね。
いや、過去には本当にそういった事件も起きてる。しかも未解決なんだ。まあ、この場合は山菜取りだったんだが。
本当にそんな事件があったの？
ああ。それじゃ、今日はその事件、長岡京、わらび鳥丸人事件について解説しよう。それじゃみんなも。
それではゆっくりしていってね。
事件は40年以上前に、京都府長岡京市で起きた。1979年5月23日、京都府長岡京市の山中で、近くのスーパーマーケットでパートをしていた。当時43歳の A さんと、当時32歳の B さんの二人が、変わり果てた姿で発見された。当日二人は、午前6時から10時まで働いて、勤務を終えた後、パート先のスーパーで弁当を買い、その足で自転車に乗って、わらび鳥に向かったと見られている。
二人は早番の勤務だったのね。仲良く10時に上がってわらび鳥なんて、楽しそうじゃない。
そうだな。だが、これが彼女たちの生きている際に目撃された、最後の姿になる。午前11時頃に、山へ入っていく姿が目撃されているんだが、それが二人の生きている姿が目撃された最後だ。
そんな、何があったの？捜査はされたんでしょうから、少しは二人の足取りはわかってるんでしょ？
ああ、山に入った二人はまずわらびを取り、その後、昼食を食べたと見られている。そして午後3時頃には、下山する予定だったようなんだ。
下山予定の時刻もわかっているのね？誰かに伝えていたの？
いや、そうじゃない。なぜそう考えられたかというと、B さんが子供を保育園に預けていて、午後3時半に、迎えに行かなければならなかったからなんだ。
なるほどね。午後3時には下山ってことは、結構な近所の山って感じよね。下山してから30分で保育園でしょ。保育園ってお迎え遅れると、追加料金取られたりするんでしょ？
まあ、そのあたりはいろいろだろうがな。しかし、B さんが保育園に姿を見せることはなかった。しかも、夜になっても帰宅しない B さんを、異常を感じ心配した夫が、一人で山に捜索に行っている。だが二人を発見することはできず、翌日には A さんの夫も一緒に捜索するが、見つからなかった。
すぐに警察に通報しなかったの？明らかにおかしいでしょ？
そうだな。だが近所の山だ。道に迷ったと考えたか、通報をためらう理由があったのかもな。
いやいや、奥さんがいなくなったんでしょ？すぐに通報すべきよ。しかも保育園の、子供のお迎えも来てないなんて異常よ。
警察に通報すれば大事になる。しかも近所の山に行って、ただ道に迷っただけ、そんなだと、恥ずかしいって気持ちがあったのかもな。
まあ、結構昔の話だし、近所付き合いとか、地元の雰囲気とか色々あったのかもしれないわね。でも、結局警察には通報したんでしょ？
ああ、二人の夫は、警察に捜索願いを提出している。
ようやくね。それで捜索が始まったのね。
そうなんだが、残念ながら、捜索願い提出後のその翌日、事件から2日後の25日に、山頂付近で二人は、変わり果てた姿で発見されることになる。二人には複数の傷跡があり、誰の目にも誰かの手によって命を奪われたのは、明らかなほどの惨状だったんだ。
最悪の形で、残念ね。
A さんは仰向けの状態で見つかった。 亡くなった理由は、手で首を絞められたことによるもの。しかもその他にも、全身の30箇所以上に拳で殴られたり、蹴り上げられたりしたような傷跡があった。
ひどい。暴力も振るわれていたのね。
ああ、相当にひどい状況だった。肋骨が9本折れ、肝臓が破裂していたんだ。A さんの入山時の服装は、スポーツシャツにジーパンだった。彼女が発見された時、靴は脱げ、シャツのボタンは一部ちぎれていた。だがジーパンはきちんと履いていた。
じゃあ最悪、恥ずかしめはされなかったってこと？
いや、残念ながら体内からは、犯人のものとみられる体液が検出されている。
ひどい。そんなむごいことよくできるわね。犯人はよほどの凶悪犯だわ。
B さんは左胸を刺されたことにより、血液を失ったことによって亡くなっていた。さらに A さん以上に、執拗に丸力が振るわれたとみられるんだ。彼女は全身の50箇所以上を殴打されていて、首には絞められた跡があった。
50箇所って、相当体力のある犯人ね。A さんの件もあるし、間違いなく犯人は男でしょ。
B さんの服装はポロシャツにジーパン。遺体はうつ伏せで、シャツはまくり上げられ、左胸には凶器が刺さったままの状態だった。
むごい。人間の所用じゃないわ。鬼畜よ。
さらに、アキレス腱が切られていたという情報もある。逃げられないようにした可能性が考えられる。B さんの着衣には乱れがあり、下着やストッキングが引き裂かれていたと言われている。履いていたジーンズや靴は、近くに散乱していた。また、B さんには犯人のものとみられる、体毛が付着していたんだ。
結構遺留品があるわね。DNA 鑑定すれば、犯人に繋がるかもしれないわね。
霊夢、残念ながら DNA 鑑定が本格的に導入されたのは、1986年からだ。この時期はまだ捜査に活用されていない。1985年に、ネイチャー誌に掲載され、そこから研究が始まったんだ。
じゃあ、証拠としては、すぐに活用できなかったのね。
ああ。それにこの事件以前、いや、1986年以前の DNA 資料の蓄積もない。あったとしても指紋、血液型などだろう。
ああ、そういうことね。じゃあ前科があっても、DNA の情報はないってことか。
A さんの体内から見つかった体液、B さんの引き裂かれた下着などから、暴行目的の犯行だったと考えられる。そして警察による体液と体毛の鑑定結果から、犯人の血液型は、O 型と判明している。
血液型はわかったのね。この時代だと、防犯カメラとかもないでしょうし、血液型だけじゃ捜査は大変ね。
現場に残された犯人を示す遺留品は、B さんの体に刺さっていた包丁1本のみだった。この包丁は全長およそ30センチ、刃渡り18センチで鋳が木製の、一般家庭で使われているものだった。
特徴のあるものじゃなかったのね。
岐阜県関市で作られた、およそ7万本のうちの1本と見られていたが、廃盤モデルだったという説もあり、販売ルートを解明することはできなかった。また、指紋も検出されず、犯人に繋がる証拠とはならなかったんだ。
悔しいわね。DNA 鑑定とかが導入された後なら、きっと犯人に繋がるものが出たはずなのに。
現場で見つかった二人のリュックには、空の弁当箱と取ったわらび、財布が入っていた。財布には金が入ったままになっており、奪われた形跡はなかったことから、物取りによる犯行ではないと考えられる。
じゃあ、女性であることを目的とした犯行？絶対許せない。なんて卑劣で卑怯な犯人なの。
検視の結果、二人の丸房推定時刻は、正午過ぎから午後2時半頃で、お弁当を食べて、1時間以内に亡くなったと見られている。そしてさらにもう一つ、不可解な遺留品があったんだ。
不可解な遺留品？
それは不可解な一枚のメモで、A さんの履いていた、ジーパンのポケットから見つかった。そのメモは、二人が勤めるスーパーのレシートの裏側を使って書かれていた。
何が書かれていたの？ A さんが書いたのかしら？
そこにはこう書かれていた。追われている、助けてください。この男の人悪い人。ひらがなとカタカナが入り混じる、奇妙な文章は、鉛筆で走り書きされていたんだ。
急いで書いたのかしら？誰かから逃げながら、必死で書いたのかも。
筆跡鑑定の結果、このメモは A さんが書いたものと判明した、と報道されている。
A さんの書いたものだったのね。
ここで一つ大きな謎が残されている。それは二人の荷物からも衣服からも、鉛筆が見つからなかったことなんだ。
必死に逃げていたから、途中で落としたのかもしれないわね。
それなんだが、その後の捜索で、マルジン現場から少し離れたところで、鉛筆の芯の先端だけ見つかっている。だが、結局鉛筆そのものが見つかることはなかったんだ。
鉛筆の芯は見つかったのに、鉛筆自体は見つからなかったの？それにしても、芯を見つけるなんて警察もすごいわね。
なぜ鉛筆は見つからなかったのか。 おそらく、少し離れたところで芯が見つかっていることから、メモは現場付近で書かれたと考えられる。もし鉛筆は犯人が持ち去ったと仮定すると、なぜメモも持ち去らなかったのか、ここに疑問が残るんだ。
確かにそうね。メモとかは気づかなかったにしても、鉛筆があったら探しそうなものなのにね。
もしかすると犯人は、どうしても鉛筆を持ち去らなければいけない、理由があったのかもしれないな。指紋や血痕など、何か犯人の手がかりになるものが、付着してしまったのかもしれない。
鉛筆の出どころとかは、関係ないのかしら。
それも、鉛筆が見つかっていないことから、わからないままだ。A さんが書き残したメモから導き出される、犯行の容態について、警察は当時、このような見解を示している。犯人はまず、B さんから犯行に及んだ。その際、犯人は B さんに包丁を突きつけながら、逃げたらこいつを丸すぞ。と A さんを脅した。そして犯人が、B さんに対して攻撃している隙をついて、A さんはレシートにメッセージを書き殴り、犯人にバレないように、G パンのポケットにしまい込んだ。しかし、こうしている間に B さんは亡くなり、A さんも第三者にこのメモを渡すことなく、命を落とした。
聞いてると本当にむごいわね。許せない。
二人の殴打された複数の傷跡などから、警察は犯人に、空手経験があるとみて捜査を続けた。
なるほどね。それだけの力、格闘技経験者、それも打撃系だと考えたのね。
そうだ。結果、複数の容疑者が捜査線上に浮上したんだ。一人目は市内に住む少年だった。その少年は犯行推定時刻に、駆け足で下山していたとの目撃証言があったことや、空手を習っていたことから、重要参考人として取り調べられたんだが、犯行当日は一日中、別の場所にいたことが判明している。
アリバイがあったのね。
二人目は事件発生の一週間ほど前に、山に来ていた主婦に、山菜、取れますか?と声をかけたとされる。不審な中年の男だ。見た目は40から45歳くらいで、身長は170センチほど、グレーの作業着姿で、包丁を手に持っていたそうだ。
手に包丁って怖いわね。山菜取れますか?って言ってるセリフと、姿のギャップがむしろ怖いわ。
この山では1年ほど前にも、この男に特徴の似た、不審な男の目撃情報があったんだ。警察は主婦の証言に基づいて、この男の似顔絵を作成し、一般に公開したんだが、身元の判明には至らなかった。
こいつは怪しいわね。
さらに、容疑者として挙がった3人目と4人目は、地元の不良グループに属する、建設作業員だった。この二人は、事件前日に犬を連れて現場付近をうろつく姿や、当日の昼過ぎに、現場周辺にいたのを目撃されていた。さらに、事件後に突然真面目になるなど、不自然な様子もあったと言われている。
不自然な様子、真面目になって言われるって、ちょっとなんだか微妙ね。
そして、二人のうち一人が空手を習っていたこともあり、重要参考人として、事情聴取が行われたんだ。しかし、確固たる証拠はなく、事件当日二人は別の場所にいた、と建設会社の社長が証言したため、犯人ではないと判断された。
建設会社の社長がグルじゃないなら、この二人も違いそうね。やっぱり二番目の包丁男が怪しいわね。
結局警察の捜査は難航し、犯人を逮捕することはできなかった。有力な手がかりも得られないまま、事件発生から15年後の、1994年5月24日に、公訴時効が成立してしまう。
残念ね。それにこんな事件を起こした犯人が、未だに大手を振って歩き回ってると考えると、恐ろしいわね。
誰が二人を丸買いしたのか、A さんが残した不可解なメモの意味など、多くの謎が残るこの事件だが、不可解なことがまだあったんだ。それは近くで発生した、二つの事件の存在だ。
二つの事件?
事件からおよそ5年後、1984年5月15日、同じく長岡京市内で、主婦の C さんが亡くなっている。C さんは、首や背中を刃物で複数回刺された上、布団に包まれた状態で、火をつけられたんだ。
また凶悪な事件ね。
現場に残された血痕などの証拠から、犯人の血液型は、O 型だったと報道されている。
O 型って同じじゃない。同じ犯人なのかしら。
血液型以外に共通点はないんだが、この事件について、ある噂が飛び交う。その噂とはこういうものだ。C さんは実は最初の事件当日、A さん、B さん二人と一緒に、わらび取りに出かけていた。しかし、用事があったため先に一人で下山し、当時は犯人に襲われずに済んだ。マスコミと警察は C さんの安全のために、報道協定を結んで、C さんの存在を公表しなかった。その後、C さんは何らかのトラブルで、真犯人に丸された。こういう噂だ。
あくまでも噂よね。でも、なんだかそう考えられるような気もするわ。恐ろしい話だけど。警察はなんて言ったの?
C さんの事件の際の警察の記者会見では、わらびとり丸人事件との関連性は、全く言及されなかった。
全く？全然。でも、血液型は同じなんでしょ？しかも近所で、犯人が捕まっていない事件があるし、暴力性も高い事件じゃない。少しぐらいは言及しそうなものなのに。
まあ、憶測で警察も発表できないだろう。それに噂を裏付ける証拠は何もなく、都市伝説レベルの話となっているんだがな。他にもある。事件の半年ほど前の、1978年11月23日に、10キロほど離れた宇治市内の田園で、主婦の D さんが夜のマラソン中に、失踪する事件が発生している。
失踪事件？
警察が付近一帯を捜索したが、人を引きずったような、大量の血痕だけが見つかり、その後 D さんが発見されることはなかった。
この事件も未解決なのね。
この3つの事件の関連性は、全くわかっていないんだ。だが比較的近いエリアで発生した、主婦4人が被害者になる事件。これら全てが未解決で、犯人がわかっていないということに、どこか気味の悪さを感じずにはいられない。
いや、怖すぎよ。明らかにおかしな奴が一人、もしくはそれ以上いるってことでしょ？
ああ。まあ、こんなおかしな奴が一人じゃなく、複数いるとは考えたくないがな。
現代ならいろいろな科学捜査、防犯カメラなんかで、犯人までたどり着けたかもしれないわね。
そうだな。遺留品もあるし、逮捕できた可能性は大いにある。今までの情報から推測される犯人像としては、メモに男と書かれていることや、体液が見つかっていることから性別は男。メモにこの男と単数で書かれていることや、A さんがメモを書く時間があったこと。逃亡を阻止するために、B さんのアキレス腱が切られた、と考えられることから、単独犯の可能性が高いのではないかと思われる。また、包丁から指紋が検出されなかったことから、手袋をしていた可能性、計画的犯行、もしくは、犯罪に関しての知識がある人間の犯行だろう。
土地勘もありそうね。しかも連続犯罪だと考えると、近隣にいる可能性が高いわね。それにしても、今の技術で、改めて DNA 鑑定できないの？
この事件は未解決な上、公訴時効が成立してしまっている。公訴時効とは、一定期間が経過すると、警察が容疑者を起訴できなくなるものだ。犯罪が発生してから長い時間が経つと、被害者や社会が持つ、厳しく罰するべきという、処罰感情が弱まることや、時間経過によって、重要な証拠が散逸してしまい、刑事裁判において、適切な審理ができなくなると考えられるからなんだ。
でも、確か時効撤廃って聞いた覚えがあるけど、この事件は適用されないの？
事件当時の丸人の時効は15年。この時間は、無情にも過ぎ去ってしまっている。そんな無念を防ぐため、2009年に、公訴時効の停止、撤廃を国や世論に訴えるため、丸人事件被害者遺族の会、通称、空の会が結成された。結成から1年が経過した、2010年4月27日に、最高刑が丸刑にあたる、丸人や強盗丸人などの罪の、公訴時効撤廃などが盛り込まれた、改正刑事訴訟法が成立、施行されたんだ。これで、丸人事件の時効は撤廃された。
そうよね。じゃあこの事件も、
残念だがこの法律は、撤廃前に時効となった事件には適用されない。なので、この事件の真相が判明する可能性はほぼない。
こんな奴を野放しにするしかないなんて、悔しすぎるわ。
そうだな。時効が撤廃されたことにより、解決された丸人事件や強盗丸人事件はいくつもある。もっと早く時効が撤廃されていて、今もなお、捜査が続けられていたら、最新の技術で犯人に繋がる何かが見つかったかもな。
そうね。そうすれば、この事件も解決していたかもしれない。そう思わずにはいられないわね。
事件から40年以上経った今も、真犯人と事件の真相は闇の中だ。真犯人が今もまだどこかで、ノーノーと生きているかもと思うと、許すことはできないな。今回の事件のきっかけになったわらびとり。A さんはその年7回目で、B さんは生まれて初めての挑戦だったそうだ。
わらびとりに慣れている、A さんが B さんを誘ったのかしら。B さんがわらびとりに行きたくて、ベテランの A さんに声をかけたのかもしれないわね。いずれにしても、仲良しだったに違いないわ。
そうだろうな。こんなことになってしまって、本当に残念な事件だ。
ごめんねマリサ。
急にどうした霊夢。
いや、気軽にキノコ狩りに誘っちゃって、危険性とか何も考えてなかったから。
いや、いいんだぜ。そんな謝らなくても、俺たちは超絶仲良しじゃないか。キノコ狩りぐらいいつでも付き合うぜ。
ほんと？じゃあ、すぐに準備するわね。ワクワクしちゃうわ。
あ、今日行くのね。
大丈夫よね、ねえ、ねえ。超絶仲良しだもんねえ。
おう。みんなも、山に出かけるときは十分気をつけてくれ。 あと、素人はキノコを山で取るのは避けてくれ。毒キノコもいっぱいあるからな。
そうね。でもお隣のマリオは、私、キノコのプロね。何でも食べれるよー。って言ってたから大丈夫よ。
何でも食べれるって、余計怖いわ。まあみんなの隣にも、こんなおかしな隣人がいるかもしれない。
そうね。私たちやマリオみたいな、いい隣人だけじゃないわ。付き合うときは計画的にね。
そうだな。マリオとは計画的に付き合っていこう。それじゃ、また会うときまで、みんなの無事を祈ってるぜ。
それじゃ、次回も私たちの隣人として、みんなも、
ゆっくりしていってね。